先週ライフラインの集いがあって、まあ、そこで足跡という詩が紹介されました。今日詩法にその詩を挟んでいるんですけども、ご存知の方もあるかと思います。前にも写し出させていただいていますので読ませていただきます。先週のライフラインに出ておられない方も大勢おられると思うので、そこで読まれたこの詩を今日ここで読ませていただきます。ある夜、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私はあなたに従おうと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いてきた。足跡が一つしかない。主はその時どこへ行ってしまわれたのか、私一人だったのか。実はそうではない。それはあなた一人の足跡ではない、私一人の足跡だった。あなたが歩けないから私が背負って歩いた。実はこの詩は作った方の実体験に基づいて作られた詩です。でそれはこの作者がプロポーズされた日に生まれたんです。なんでプロポーズされた日にこんな詩がと思われるかもしれませんが、このプロポーズしてくれた相手の男性はキリスト教の伝道師だったんですが、その男性母親を7歳の時に失い、その後父親から虐待を受け、自分自身も万引きをする、相当の悪いグループに入り込んでしまって、集団の強盗、ついには殺人事件を引き起こすような、そんなところに陥って、少年院、またあの成人近くなっても更生しないということで刑務所にまで送られ、まあ、転々としていく。その彼に転機が訪れるんです。いろんな職業訓練を受けていくうちに自分の賜物というものが発揮される、その場面に出会い、彼は少し前向きになっていきます。そうして10代の後半になると釈放に向けて働くプログラム、そこに加わることができるようになり、その時老年のクリスチャン夫妻のところに下宿できたんです。そしてクリスチャンとの交流が与えられるようになって、ある時その青年のためのキリスト教の集会っていうのがあると誘われて、そこでキリスト前を知って伝道者となった。まあ波乱万丈の生涯。ところがそのプロポーズを受けた女性の方は、もう裕福な家庭環境に生まれ育った。ところが自分の体の弱さのゆえ、あるいはいろんな出来事が起こって、自分は次々と夢を諦めていくような、そういう本当に静かですけども、 あれもこれもっていう夢がなくなって平凡に私は暮らしていくっていう人と、もうこの中から自分はこれを、全く違う2人で、しかも、自分の家は裕福で、こんな元犯罪者の、でも今伝道者の私の両親、しかもそれが男性の方ですから、そんなところに娘を嫁にやるなんてみたいなこと言われるんじゃないか。またもしそうじゃないにしても全く違う2人が同じ歩みで歩むことができるんだろうか。プロポーズを受けながら、実は2人は浜辺を歩いていたんですね。そして戻ろうって振り返ったら、海の波がその2人の足跡の1人分だけ消してたんです。それでやっぱり2人は一緒に歩めないんだ、1人の方が消えたからと言った。その女性に対してこの伝道者の男性が、そうじゃない、2人は1つになって歩んでいけるということじゃないのか。でも本当に2人が1つになってやっていけるの、2人でもやっていけないことが起きるかもしれない。その時こそイエス様が僕たち2人を背負い歩んでくださる。それを詩に書いたのが足跡なんです。でこの詩が不思議なようにいろんな人に伝わっていくんです。長い間実はこの詩は作者不明で伝えられていきました。それ25年間。どうしてこの詩の作者が分かったのか。で実はこの、2人は結局そうして結婚しまして、子供も娘さんも生まれました。ところがある時、旅行している時にひどい事故に遭ってしまって、3人とも重体、特にご主人が集中治療室に入る。その中にクリスチャンの看護師がいて、そのご主人に、誰が作ったか分からないんですがって言って、その足跡、実はこれ英語で作られていて、フットプリントというのが現代なんですけども、そのフットプリント、それを伝えた。その時にもうかろうじて意識があったそのご主人が、その誰が作ったか知らないって言われたんで、私はその作った人を知っています。なんとその時こそ主が僕たち二人を背負い歩んでくださる、言ったことが25年後に本当に実現したんですね。3人ともが重体、自分は集中治療室、もう何も励ますことも何もできない時に、本当に主がそこに訪れてくださって、背負ってくださった。3人とも助かったんですね。主は決して私たちを捨てられるお方ではない。それどころか、私たちが本当に光から完全に閉ざされたと思うとき、そうじゃない、あなたは天国のパスポートを持っておるんだ、そのパスポートさえ示せば私が案内し最後まで導く、持ち運ぶ、誰も手を差し伸べられないような、そんなことが起こったとしても私はそこにいると。それが全ての人を照らす誠の光だ、全ての人を照らすことができるんだ、信じ受け入れるならパスポートが与えられる。このお方はテント生活をしてまででも私たちといつも共にいて、私たちにその栄光を見せてくださり、恵みと誠に満たしてくださる、そのことを受け入れて、神の子なのだ、その喜びに満ちてクリスマスを迎えて、また共に喜ぶその時を得させていただきたいと願います。お祈りをいたします。 天の地なる神様、誰にも届き得ないような苦しみ、闇の中にいるかのような思いを持つことがあります。また自分の心の内に何の力も無力なのだと思うような、そんな思いを抱えてしまっている人もあるかと思います。しかしあなたはどんな巨大な壁も問題もそこを超えて、いや私たちのうちにすでに内側におられて、私たちを外からではなく内側から照らし出し、私はここにいる、あなたを背負っている、あなたが歩けないとき私があなたを背負って歩くと、私は全ての人を照らす、この世のものではない、天からの誠の光だ、だから私はあなたに、ただ私の十字架のゆえにあなたに天のパスポートを与えることができると語ってくださることありがとうございます。そのことを信じ、私たちはただあなたに背負われることを喜びとすることができますように、そしてそのことを信じて全ての人が救われるということを、そのことを信じて祈ることができるように、また救われる方々と共にこの喜びを、本当のクリスマスを迎えることができるように、あなたの働きが、あなたの栄光が地の上に、御心にかなう人々の上に豊かになりますように心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。